聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書65章17節から20節まで、旧約聖書の1168ページです。イザヤ書第65章17節以下。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こすものはない。それは誰の心にも昇ることはない。よよとこしえに喜び楽しみ、喜び踊れ。私は創造する。見よ、私はエルサレムを喜び踊る者として、その民を喜び楽しむ者として創造する。私はエルサレムを喜びとし、私の民を楽しみとする。泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない。そこにはもはや若死にする者も、年老いて長寿を満たさない者もなくなる。百歳で死ぬ者は若者とされ、百歳に達しない者は呪われた者とされる。新約聖書からペトロの手紙2、第3章8節から13節まで。新約聖書の439ページです。ペテロの手紙に3章の8節以下。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで、皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいます。このようにすべてのものは滅び去るのですから、あなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません。神の日の来るのを待ち望み、またそれが来るのを早めるようにすべきです。その日、天は焼け崩れ、自然界の諸要素は燃え尽き溶け去ることでしょう。しかし私たちは義の宿る新しい天と新しい地と神の約束に従って待ち望んでいるのです。祈ります。天地万物の作り主、歴史の誠の支配者でありたもう全能の神様、教会歴の最後の終日に私たちをここに召し集め、命の御言葉を与えてくださった恵みを深く感謝いたします。神様、この混迷の時代にあって、世界はあなたの道を求めています。私たちの世界は戦争や戦争の噂や、さまざまな暴力事件や人殺しやひき逃げや、そういった血生臭いことが日々起こって、私たちの世界が血にまみれているように感じられてなりません。どうかこの私たちの世界を憐れんでください。預言者は血にまみれた手を洗って清くせよと教えました。また主イエスはご自分の命をかけて、すべての人が互いに愛し合う道を示してくださいました。これこそあなたの御心であり、私たちが歩むべき道であると信じます。どうかあなたの御心がこの地上でも行われますように、 あなたの憐れみをください。そしてあなたの大能の道からを今発揮してくださいますように。神様、私たちの教会の敬愛する青年たちが今日地域の方々との接点を求めて一つの計画を立て実行しようとしています。どうかこの計画を祝福してください。教会は自分たちの幸せだけを願う集団ではありません。周りに住むすべての人々とともにあなたの祝福に預かることをあなたは望んでいらっしゃいます。今回の計画があなたの御心にかないますように。そしてともどもに祝福に預かるための一歩となることができますように心から祈ります。教会の内外のすべての人々のために祈ります。特に心や体に不調を覚えておられる方々、ご高齢の方々、悩みを持つ人々、旅行中の方々、この国に帰留する外国の人たち、そして特に子どもたちや助けを必要とする方々をあなたがお守りくださいますように。私たちがそのあなたの御業に奉仕することができますようにお願いいたします。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほどから申し上げておりますように、教会の暦、教会歴では1年の最後の日曜日です。来週が大降節、アドベントの第一日曜日にあたります。来週からはここにアドベントクランツが飾られまして、ろうそくが一本灯ります。で、今日はその前の日曜日、終末主日と呼ばれておりますが、その日にあたっています。で、そのことにちなみまして、教会では昔からこの日には死者のための礼拝というのを守ったり、あるいは終末について特別に説教したり、そういうことが行われてきました。その伝統に従いまして、今日はご一緒に終末ということについて考えたいと思います。では、今日の説教のために与えられたテキストはペトロの手紙の2、3章の8節以下です。先ほどお読みしたところです。で、この手紙は紀元120年頃という、大体第二世紀の初め頃ですね。その頃のある教会指導者が使徒ペトロの名前を借りて書いたものだと考えられています。ペトロ自身ではありません。ペトロの名前を借りて書いた人がいる。で、これは昔はそんなにせんべきことではなかったんですね。そしてあの時代の人ですから、基本的には後期ユダヤ教の黙示文学的なものの考え方、これはちょっとここで簡単に説明するのには時間がかかりますけれども、そういう最近よくパラダイムと言いますが、基本的なものの考え方がその頃の黙示文学的な考え方によっていた、それに従って考えたり書いたりしていましたから、科学的な世界観の中で生きている私たちにとっては理解しにくい発想とか用語が多いと思います。なかなか面倒な言葉もあるわけですけれども、しかしやはりそこでも問題になっているのは人間でありますし、人間の歴史ですから、 で現代の我々とも無関係ではない。でそこのところを注意深く読んでいきたいと思っています。でさて終末ということですけれども、終末と聞きますと、何か不吉な禍々しいことが起こると、そういうふうに連想する方々も多いと思います。そしてそれを現代の危機的な状況と関連させて、理解しようとする、そういう傾向もあるようです。例えば戦争とか、パレスチナで戦争が決して止まない、イラクでもアフガニスタンでもそうです。で、そういうことも終末の何かの印ではないかというふうに受け止める人たちもいます。また環境問題もあります。環境問題といえば、例えば地球温暖化もその一つでありますけれども、皆さんよくご承知のように平均気温が上がりますと、北極や南極の氷が溶ける、でその結果海水面が上昇すると考えられています。で海水面が上りますと、上昇しますと、例えばバングラデシュのような海抜ゼロメートル地帯、あるいは南太平洋のツバルとかフィジーとかいった小さな島々からなる国は、やがて近い将来に水没するだろうと言われています。その先触れとも言うべき現象はすでに現れています。テレビなんかでもご覧になった方が多いでしょう。で、北半球の富める国々は、いくら地球環境の悪化がやがて地球の破滅を招くというような警告を聞いても、まだ人ごとのようにしか聞かないというところがありますけれども、今挙げた国々の人々は、バングラデシュとかツバルとかフィジーとか、そういうところの人々は破滅は差し迫った現実であると感じています。何しろ島そのものがなくなるのですから。で、彼らにとっては、それがまさに終末に違いないと思いますね。あるいはまた最近の話題を取り上げますと、米国発の金融不安ということがよく話題になります。今全世界をそれが脅かしている。今までは曲がりなりにも機能していた世界経済の仕組みが、今や崩壊してしまったのではないか、そうも言われています。で、アメリカでは今オバマ政権の人事が進んでいますけれども、果たしてこの新政権がこの大きな危機に対して適切な手を打てるかどうか、確かなことは誰にも分かりません。そして同じように危機に対処しなければならない日本政府の姿勢に至っては、誠に心もとない。人々の不安は増すばかりです。そしてこの不安な心理状態につけ込んで、怪しげな宗教とか人儲けを企む詐欺師が発行します。で、こういった現象、他にもいろいろあるかもしれませんけれども、そういうものを私たちの世界の終末が近づいているというふうに受け止めている人たちも少なくないだろうと思います。実は聖書にもそういうところがありまして、さっき読んだところなんかもそうですけれども、何か読んでいる人が不安になるような、 って恐ろしく思うような、そういう言い方があそこにもたくさん出てきます。先ほど読みましたところ、もう一度読んでみますと、例えば10節には、主の日は盗人のようにやってきます。その日天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいます。そういうふうに書いてありますし、11節にはすべてのものは滅び去ると書いてあります。それから12節には、その日天は焼け崩れ、自然界の諸要素は燃え尽き溶け去ることでしょう、しかし私たちは、というふうに続くわけですけれども、そういう言葉がいろいろと出てまいりまして、でこれは先ほど申しましたように、あの頃、後期ユダヤ教、紀元前100年ぐらい前から、の時代ですが、その頃の黙示文学的な書き方がこれなんですね。こういう書き方をする。で、実際にそういう現象が起こったとか起こるとかっていうふうなこととは直接結びつけなくてもいいのです。ただそういう書き方であることを表現しようとする、それが黙示文学的な書き方と言われているものですけれども、そういうわけですから、私たちはここに書かれている一つ一つの表現をそのまま受け取る必要はない、そう思いますが、しかし不安と恐れを感じていたという点では古代人も現代人も大して変わりはないと思います。で、そのことを申し上げた上で、私はここで聖書の言っている終末がどういうことであるかということをご一緒に考えたいと思います。それは単に終わりとか恐ろしい破滅とか、そういうことを意味するものだけではないということです。で、私がまだ若い神学生だった頃に、ある偉い先生が私たち学生たちを前にして、あたかも優しいおじいさんが孫たちに語りかけるような温和な表情と口調でこう言われたことを忘れることができません。その方はこう言われたのです。ねえ君たち、終末論というのはね、希望の教えなんだよ。終末論というのは希望の教えなんだよ。で、この一言は私の迷いを打ち砕きました。で、今に至るまで私の心の大きな支えになっています。終末論というのは希望の教えなんだ。で、このペトロの手紙の筆者が13節で述べているのはまさにこのことなのです。13節にはこう書いてあります。私たちは義の宿る新しい天と新しい地とを神の約束に従って待ち望んでいるのです。義の宿る新しい天と新しい地、それを神の約束に従って待ち望んでいる。ここにはいくつかの決定的に重要なキーワードがあります。義の宿る、あるいは新しい天と新しい地、そして神の約束、そして最後に待ち望んでいる、待ち望むということ。聖書が言う終末というのは、誤解を招くような表現もいろんなところに出てくるわけですけれども、しかし根本的に言うと 単なる終わりでもなければ破滅でもない。主が来る、主イエスが再び来る、そういう約束が実現する日。その意味で10節には主の日と書いてありますし、12節には神の日と書いてあります。主イエスが再び来られる、その日には現在の天と地は新しい天と新しい地に取って代わられる。つまり義の宿る新しい天と新しい地になると、そういうわけです。それが神の約束である。それを待ち望んで生きるのが私たちの生き方だと、でこの人はそう言っています。義の宿る新しい天と新しい地、それは一体どのような世界でしょうか。イザヤ書の初めの方、一章の16節以下にこういう言葉があります。皆が、すべての人が、以下イザヤの引用ですが、悪を行うことをやめ、善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護する、そういう世界です。公平と正義が行われる世界です。あるいは先ほど読んだ、あの礼拝の初めに読みましたイザヤ書の65章によりますと、18節以下に、神がその民を喜び楽しむものとして創造する、そういう世界だと言われています。泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない、そう約束されたような世界です。で、これを新約聖書の言葉で言えば、マルコによる福音書の1章の15節に主イエスが約束されたように、神の真実の支配が打ち立てられる世界です。偽りの支配が今の世界を歪めています。そういうのではなくて、神の真実の支配が打ち立てられる、そういう時が必ず来る、神の国は近づいたとイエスは言われました。そして先ほども講読文で私たちが読み交わしましたように、ヨハネ黙示録の21章には、見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる、神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない、最初のものは過ぎ去ったからである、そう言われています。で、この約束が実現する世界、義の宿る新しい天と新しい地というのは、そういう世界のことです。それが来る、聖書はそう私たちに約束しています。その日が来る。ですから終末について私たちが読んだり考えたりするときに、ただ終わりを待っているだけだというふうに考えてはなりません。ただの終わりではありません。主の日です。主の日を待ち望んで、主よ来たりたまえ、マラナタ、そう祈りながら一日一日を生きていく、それが私たちの生き方であると。で、今日の、 ペトロの手紙の終末論から私たちが教えられるのはそういうことです。祈りましょう。神様、あなたがこの惨めな哀れな世界においでくださいますように、あなたの支配がこの私たちの惨めな世界の中に確立されますように、この古き天と古き地が新しい天と新しい地に変わりますように、あなたの大能の道からを私たちの上にお示しください。主の御名によってお願いいたします。アーメン。賛美歌の412番。